おはようございます。今朝は白金キリスト教会68周年ということですけれども、まあ、もちろん私はその時はまだ生まれてもないんですけれども、記録を見ると、いつもあの本町の延命地蔵、今もありますね。まあ、なぜか教会の始まりを言うといつもお地蔵さんが出てくるというちょっと不思議な気がしますが、まあ、そこの空き地に、宣教師たちが、まあ、天幕を張って伝道集会をしたのが教会の始まりとなっているということです。まあ、教会の始まりといいましても、あの人間の誕生と違って、じゃあいつ始まったんだという話になるわけで、まあ、いろんな考え方がありますけれども、まあ、白金キリスト教会に関して言えば、この坂出の地で、天幕集会が、まあ、10月の終わりから11月の初めに行われたと記録には残っています。まあ、そういうことで11月の第1の日曜日を68周年記念というふうにしているということのようです。はい、もうその時代の話についてはまだ前の牧師の串田先生はじめ生き証人の方が何人かおられますけれども、だんだんとそういう方もいなくなっていく中で、私たちが、まあ、この地でまた新しい歴史を作っていくのかなと、そんなことを思わされています。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、ここまでの神様の恵みを感謝いたします。主のしてくださったことを何一つ忘れるなと聖書に書かれています。神様がいつも最善を行ってくださることを心から感謝して、私たちはここまでそれぞれが歩み、また教会も歩んできました。どうぞ今日のこの時を祝福してください。また神様の御言葉を通して、私たちに神様が語りかけてくださいますようにお願いいたします。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。68周年ということなんですけれども、また今日初めて、あるいは久々という方も多い中で、とは言いつつですね、特に何か新しい特別なことを準備したというよりは、先週のメッセージの続きとなりますけれども、まあ、この40章1節の言葉は、まあ、今日にふさわしいのではないかなと思わされています。もう一度40章の1節の言葉を、まあ、1節から2節にかけてお読みいたします。慰めよ、慰めよ、私の民よ、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。神様は私の民、まあ、これはイスラエル、ユダの民のことですが、そしてエルサレムの町ですけれども、あたかも一人の人であるかのように語りかけて、まあ、慰めよと言っておられますが、まあ、私があなたを慰めると言われました。それはイスラエルの人々が傷ついて弱り果て、慰めを必要としていたからです。振り返りますと、この預言者イザヤに神様が与えられた最初の言葉は、イスラエルの人々がどんなに惨めでひどい状態であったかということでした。まあ、それが冒頭の1章の4節から5節に書かれています。災いだ、罪深き国、都が大きい民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。あなた方は反抗に反抗を重ねて、なおもどこを打たれようというのか。頭は残すところなく闇と続いていくわけですけれども、イザヤがこれから神様の言葉を語りかけるイスラエルの人々は、神様に背いて、神様から離れ、罪の奴隷となり、自分ではどうすることもできない深みの中に落ち込んでいる人たちだということです。それは、まあ、神様から離れてしまった私たちの姿とも重なるわけです。聖なる、そして聖書は神様、誠の神様、聖なるお方、清いお方、義、正しいお方であると伝えています。ですから神様を裏切り続けるイスラエルの民の背きの罪、裏切りをきちんと、まあ、訴えるわけですけれども、それでも悔い改めない イスラエルの人々が周囲のさまざまな国々から攻められ、痛めつけられることもあえてそのままにされました。しかし神様はそれで、何かいい君だとただ見ていたのではありません。本当に神様は悲しんでおられ、心を痛めておられました。イスラエルの人々が悔い改めて神様に立ち返る、先ほどの証にありましたが、悔い改めることを心から願い、そして忍耐強く待っておられました。そこに示された神様の愛を、預言者イザヤは伝え続けたわけです。イスラエルの人々は一時的に悔い改めることはありましたが、本当の意味で悔い改め、立ち返ることはなく、滅びへの道をまっすぐに進んでいきました。イスラエルという一つの民族がありますけれども、ダビデ王、ソロモン王の全盛期を過ぎると、北と南に分裂してしまったんですね。そして北のイスラエルは一足早く、アッシリア、今のイラクのあたりにあった非常に強い国ですけれども、アッシリアによって滅ぼされてしまいました。そして先週お話ししたのは、南ユダのヒゼキヤ王の時代のことでした。イスラエルを滅ぼした後も侵略を続けるアッシリアの大軍がついに王国の都エルサレムを包囲して降伏を迫ります。この危機的な状況の中で、ヒゼキヤ王とユダの人々が心を合わせて悔い改めて神様に立ち返って祈った時、神様は御使いを送って一夜のうちにアッシリアの大軍を滅ぼして守ってくださった。そのように36章37章に書かれているわけです。しかしこれで脅威が終わったのではありません。その後アッシリアに取って代わった、バビロン、よくバビロン捕囚ということを聞いたことがある方もいると思いますけれども、バビロンによってエルサレムの都は破壊され、ユダの人々はバビロンへ捕らえ移されることになります。その後70年の時を経て、ユダの人々はエルサレムへ戻り、町と神殿を再建しますけれども、旧約聖書の記録はこの辺りで終わっているわけです。それからイエス様がお生まれになるまで約300年とも400年とも言われる空白の期間があります。預言者イザヤはヒゼキヤ王の次のマナセ王の時代に亡くなっていますけれども、つまり、預言者イザヤは自分が見ることができなかった遥か先に起こる出来事、そしてそこに残っている希望のメッセージをこの聖書の御言葉に書き残したということです。さて2番目の点ですが、私たちも慰められた経験があると思います。そして私たちの周りには慰めを必要としている人がたくさんいます。そして私たち自身が慰めを必要としています。私たちにできる慰めとは何でしょうか。一般的なことを言えば、悲しみや痛みの中にある人を励まし、同じ思いになって、シンパシー同情するということではないかと思います。しかしあまりにも大きな痛みと悲しみの中にいる方々にはかける言葉が見つからない。具体的な助けをすることもできない。自分の無力さに打ちのめされるのではないかと思います。東日本大震災以降ですね、本当にそのことが強く意識されました。本当に一体どんな言葉をかけてよいかわからない、どんな助けをしていいかもわからない。それでもただ寄り添って共にいることが慰めとなるんだ、お話を聞くことが慰めになるんだ、そのことが強く意識されるようになったと思うんですね。ですから傾聴ボランティア、耳を傾けるボランティアということが言われるようになって、この中にはそういうボランティアに行かれた方々もおられます。それではイスラエルにとっての慰めとは一体何なのでしょうか。まず神様は、イザヤをはじめとする預言者を通してご自分はイスラエルの民を決して見放していない、 見捨ててはいないということを伝えます。まあ、これはある意味神様がイスラエルの民に寄り添ってイスラエルの民と共におられるということです。それだけでも大きな慰めと言えますけれども、神様が与えてくださる慰めはそれだけではないんですね。神様が与えてくださる慰めとは、失ったものすべてが回復され、受けた傷が癒され、あらゆる苦しみから救われる、完全な慰めのことを言っています。つまりここで神様が宣言している慰めとは、完全な救いと贖いのことです。そして神様は主の民を慰めるために自ら立ち上がって救いのご計画を実現に移そうとされたわけです。先ほども言いましたけれども、その始まりはバビロン捕囚から70年後のことです。神様はペルシャのキロス王の心を動かして、人々がエルサレムへ帰ることを許しました。で、帰った人々によってエルサレムの町と神殿は再建されました。それによって神様はイスラエルの民を決して見捨てていないということを自ら明らかにされたわけです。しかしそれで慰めが終わったのではありません。その後もイスラエルの民の苦しみと苦難は終わることがありませんでした。その後もですね、イスラエルの人々は周囲の国々によって翻弄され、苦しめられ、ずっと自分の国を持てずにいたわけです。そして預言者イザヤがこの言葉を語ってから、何百年、500年、600年、700年という時が過ぎようとしていました。慰めよ、慰めよ、私の民よという神様の言葉はどうなったのでしょうか。消えてしまったのでしょうか。ここからですね、少し飛びますが、40章の6節から8節の言葉、特に8節の言葉に目を留めていただきたいと思います。草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つと言われています。私たち人間が語ったこと、約束したことは絶対ではありません。私も以前は自分が人に言ったことは大体覚えている方の人間だったんですけども、年とともにそれも怪しくなってきたかなという気もいたします。久々に会った人がですね、前話したことを全然覚えてないということもあります。あるいはどんなに約束をしても守れない約束もあります。それは時間が経つとやがてしおれ、しぼんでしまう草や花のようだとここで言っています。それに対して、しかし神様の語られた言葉は決して失われることがない、永遠に固く立つ、神様の約束は決して失われないということをここで宣言しているわけです。つまり、慰めよ、慰めよ、私の民よという神様の約束の言葉は生き続けているということです。神様の約束は決して失われていないということです。2節の言葉にもう一度目を留めていただきたいと思います。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その苦役は終わり、その咎は償われている、そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。主なる神様は先ほど言いましたように聖なるお方、義であるお方ですから、イスラエルの人々の堕落や罪、汚れをそのまま見逃されるお方ではありません。しかしその神様がイスラエルの人々に向かって、あなたの咎は償われている、いやもう償ったんだよと言われるんですね。つまり神様がご自分の方法で、ご自分の判断でイスラエルの人々の罪を処理してくださった、解決してくださったということです。償うというのは受け入れる、引き受けるという意味もあります。罪を神様ご自身が引き受けてくださった、これは私たちは救い主イエス様が十字架でご自分の罪のないお方が私たちの罪をすべて引き受けて、 背負って死んでくださって罪をあがなってくださったということを今私たちは知っていますけれども、そのことがすでにここに語られているということです。さらに言葉には好意を示す、愛を示すという意味もあります。神様がどれほど深くご自分のために関心を持ち愛を示しておられたかがここに語られています。2倍のものを主から受けた、これもちょっと不思議な言い方ですけれども、もともとの意味は追い重ねるという意味だそうです。そこから2倍という意味になりました。イスラエルの人々が裏切りを続け、そして罪を重ねてきた、その裏返しとして神様は彼らの罪を許されるだけでなく、それに代えて2倍のものを、それ以上の恵みを、祝福を与えてくださる。彼らが失って傷ついたものを2倍の祝福をもってお返しになる。それが神様からの慰めです。さて、そうは言いましても、イスラエルの人々の多くが期待していた慰めというものは、イスラエルが再びあのダビデ王、ソロモン王の時代のような栄光を取り戻し、繁栄をすることでした。それがイスラエルの慰めと多くの人は考えていました。しかし残念ながらそのような時代は来ることはありませんでした。しかしここで神様が約束しておられた慰めは、単なるイスラエルの復興と繁栄のことではなかったということです。預言者イザヤはすでに何度も繰り返して、新しい救い主、メシアが誕生するということを語ってきました。このメシアの誕生によって神様の救いのご計画が実現するということです。神様は私たち一人一人の霊的な苦しみ、魂の苦しみ、痛みを慰めてくださる。私たちの罪をあがなってくださる。私たちを苦しめる罪の悩みと苦しみが終わりを告げる時が来る。慰めよ慰めよ私の民よ。この言葉によって神様はご自身の救いの計画の実現を約束され、そしてそれは預言者イザヤの時代から700年もの後になりますけれども、救い主イエス様の誕生とその働きによって実現したのだということを今私たちは知っているわけです。最後に3節以降のことについてもう少しお話をしたいと思います。3節以降には3つの神様の約束が語られています。それはいずれも希望を知らせる神様からのメッセージです。3節から5節に書いていること、3節から5節を読みたいと思います。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる。このようにして主の栄光が表されると、すべての肉なる者が共にこれを見る。まことに主の御口が語られる。神様の民を、そして私たちを慰めるためのその神様のご計画が実行に移されたならば、誰もその計画を妨げることも止めることもできません。それが神様のメッセージですけれども、一体これは何のことを言っているのでしょうか。それはヨハネの福音書の1章23節に書かれています。ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。イエス様の誕生の約半年前に生まれて、そしてイエス様が公の働きをなさる少し前から活動を開始して、人々に罪の悔い改めを呼びかけ、そしてやがて来られる救い主を受け入れるようにと、その備えをした人。それがバプテスマのヨハネでした。そしてこのバプテスマのヨハネの誕生が、この約束の言葉の実現、成就であったということです。そしてもう一つのこと、それが先ほどもお話しした6節から8節の言葉です。私たち人間、神様に作られたものの儚さと 移ろいゆく姿が草花の儚さに例えられています。それに比べて神様が語られた御言葉、神様の言葉は決して変わることがないということが宣言されています。まことに民は草だ、草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。時々私も信仰について考えることがありますが、最も私にとって最も、安心を与えてくれるのは、神様は決して変わらないということですね。イエス・キリストも私は昨日も今日も永遠に変わることがないと言われました。変わってしまう、それは結局信用できない、完全には信用できないということです。残念ながら私たちの周りにあるものは、完全に信用できるものは何一つないと言えると思うんですね。まあ、世の中はある意味信用で成り立っていますから、銀行にお金を預けても大丈夫だと思うから預けるわけですけれども、世の中が不景気になって銀行が信用できないと思ったら、みんな一斉にお金を引き上げると銀行は潰れる、そして会社が潰れる、まあ、いわゆる恐慌が起こりますけれども、本当に信用がなければ世の中は成り立たないということですけれども、でもその信用は絶対なものではありません。それに対して神様、そして神様の語られた言葉は決して変わらない。ここに、まあ、本当に私たちの信仰の土台があると、今私はそのように信じています。その証拠として、この実現に至るまでは何百年もの長い年月が流れました。そして誰もが神様の約束を疑いたくなるような状況もありました。しかし神様が語られた言葉は決して失われることなく、必ず実現する、その確かさが謳われています。最後に9節の言葉ですけれども、9節の言葉をお読みいたします。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。まあ、この言葉もそのものが賛美歌になっていたりしますけれども、最後に神様はよりはっきりと救い主の到来を告げておられます。これは良い知らせ、良い知らせ、まさにこれ福音ですね。福音とは良い知らせという意味です。主イエス・キリストの福音がここで語られています。主イエス・キリストの到来を告げる力強い声が響いています。そして今私たちもこの良い知らせを聞いて救われました。そして私たちはこの良い知らせをいろいろな人々に伝えていきたいと思います。この40章1節をからお話をすると、まあ、なんかいつも触れたくなることなんですけれども、まあこの時期になると、まあ、日本だけなのか世界中がそうなのか分かりませんが、まあ、ハレルヤコーラスで有名なヘンデルのオラトリオメサイア救世主が、まあ、よく上演されます。まあ、でもこれは世界でそうなのか、まあ、ちなみに大工が年末に演奏されるのは日本だけだと、ちょっとインドネシアの方は何言ってるか分からないかも分かりませんが、聞いたことはありますけれども、まあ、オラトリオメサイアもよくこの時期に演奏されます。まあ、この曲はキリストの誕生の予言から十字架のあがないまでを壮大な音楽で描いたものですけれども、まあ、序曲があって第一曲は何であるかご存知でしょうか。この40章一節の言葉が読唱によって朗々と歌われるところから始まっていくんですね。まあ、慰めよ慰め私の民よというその読唱から始まっていきます。主イエス様がお生まれになる700年も前に預言者イザヤを通して語られた御言葉、神様の救いのご計画がまさに始まろうとしている、救いと慰めの到来を告げる言葉、これがこの40章の冒頭の言葉です。そしてこの慰めと救いの御言葉は今私たちに語られています。神様が用意してくださった救いの道、イエス・キリストを受け入れるようにと語りかけています。そして変わることのない神様の御言葉に信頼するようにと語りかけています。お祈りいたしましょう。 天皇お父様、今日はこの地に教会が生まれて68周年をお祝いするこの礼拝を、普段教会に集っているメンバーだけでなく、本当に地域の多くの方々もご一緒に礼拝を捧げることができたことを心から感謝いたします。68年もの間、良い知らせを伝える者よ、この御言葉の通りに白金キリスト教会が良い知らせを伝え続けてきました。どうか私たちがこれからもこの良い知らせを伝え続ける教会としてこの地に立っていくことができるように、またより多くの方々がこの教会に集うことができますように、私たちを導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。
神様を覚えて、使徒賛美を捧げたいと思います。賛美歌の40番、父の神の真実共に賛美いたしましょう。
罪を許し、 Thank you. もあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共にいてくださいますように。どうか私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊なる神様の親しき交わりと導きが私たち一人一人と共に限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
天幕集会が行われたことをもって白金キリスト教会の始まりとしています。これまでの神様の導きに心から感謝をいたします。お知らせです。会堂リノベーション工事は今週中に完成の予定です。その他必要な物品の購入と設置がありますが、必要が満たされるように引き続きお祈りください。今月11月24日は子ども祝福礼拝です。ご家族、ご友人をお誘いしましょう。11月10日午後1時から新都聖書講座御言葉の並びとメッセージを開始します。どなたでも参加できます。先週の動きをお見せいたします。日曜日聖書読み会が行われました。菅原氏は午後境で大浜教会で奉仕されました。水曜日菅原氏はバイブランド U の収録でした。国分寺においては本日は生産式を迎えています。で午後1時より定例約2回3時から大法案会を開催するとのことです。林田でおいては今週火曜礼拝は宮川和彦宣教師の宣教報告とメッセージです。今週は LINE 配信はできませんのでご了承くださいということです。あと今週の予定、また先週の出席状況どうぞご確認ください。今日
もう新しい方はあの午後のコンサートで多分紹介できますので、
はい、はい、じゃあ特に何か報告付け加えること、
じゃあこの後の
食事以外で
こんにちは。今からお食事に入ります。その場でですね、おにぎりテーブルにお菓子とか置いておりますので、ご自由にもうペットボトル1人1本ですけれども、おにぎりは大体2本ぐらいですけれども、足りない方は3本取ってください。どうぞお食事して1時から、みんなのコンサートを始められたと思いますので、よろしくお願いいたします。また楽器などを設置される方はお食事後に準備をお願いしたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ちょっと狭いですので、まあ、下もまだ未完成なんですけども、まあ、なんとなく広いスペースはあるので、まあ、こちらも含めて、ちょっとくつろいでいただいて、まあ、あとちょっと前の方を片付けてですね、まあ、多分それぞれなんかリハーサルしたい方とかいると思うんですけども、まあ、うまく順番にここで、はい、もう別にやっていただいて構いませんので、まあ、1時、そうですね、まあ、10分前ぐらいには、ちょっと皆さん集まっていただいて、はい、始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、このままちょっと自由にお過ごしください。
帰ってくれよ、でも。
あ、
帰 いなの。
司会？
うん。
はい。
戻ってくる？ご飯食べてやな。あ、休憩やな。
あ、あなたなんか司会とこあるんじゃん。なんで帰った？え、おい
やん。また来る来る。まっちゃんは全然名前変えてへんやろ。昼から
娘さんおるけど分からん。
あ、本当。
まだなってる。何も
ならない。はいはい。あ、でも食べてよ。
はい。
ご飯。
おいな
さっちゃんお疲れ様です。うん。ちょっと
食べ
て。
また来るって休憩や
緊張のあまり
かな、
いや、おにぎり持って帰った、おにぎり持って帰った、
持って帰ってました、
持って帰ってました、
それは女の子41人かな、
タブレット
です
えサッちゃんとか書いてない、
いや、そういうことですよ、そんなもんか、
うん、そんなもんセブさんですか、
こういうふうにでも、ティファニー、ビデオ、近藤さんを変えてる、まあ、あの、新しい方がわからんじゃなかよ、
ああ、そうそうそう、
だいたい変えてくれたと思うけど、まあまあ、あー、いや、なんかすごいタイミングでいっぱい、
え、そうです、私もびっくりしましたけど、あの、
はい、
はい、いや、全然、もう今
ここだけです、
もうここだけです、はいはい、いや、もう今日半分くらいに、
そうですか、でもそれは先生素晴らしいですね、信じてない方がいらっしゃるといいですね、
大
釜協会で募集されたって、
まあなんかもうあそこも無木なんで、はい、あのちょっとまあお交わりだけしてはい、あのちょっと初めて行かせてもらったら、ああご存知ですかね、あの
今日は主婦で、
あのどこにあるかご存知
で、わかりました、
いやもうどうだって海川の東京高校の真ん前、
ああそうですか、
はいはい、
もともとそこは教会があったところです、
あのそこなんか聞いたらもう100何周年です
、
そんな
に、
でもともとは富士見町って、あの
2期がありますよね、
のすぐ近くにもう一個2期があったんですよ、30年前まで、なんか由来が違うけど、なんか戦後どちらも日本に出てきたになっちゃったんで、なんか30年前にちょっとこっちに移ってきたの、
素晴らしい先生。で、ご近
所
の方が今日は
やってらっしゃる。とか、まあ、あの、でも特に、あの、聖歌隊指示して、指揮してくださった庄司さんっていう、まあ、あの方はクリスチャンなんですけど、まあ、あの人の関係がすごい多いです
。そうです か。はい、その
教会ではないんですか。まあ、いろんなとこで、まあ、もともと音大出た方があって、まあ、いろいろ。
今日はなんかオカリナを知っているなと思って。
そうですか、はい、もう賑やかなって言
っても。 長木さん、すみません、ちょっと車の移動お願いします。はい、はい。
ハワー
ズ雨めっちゃ濃かった。
大変やった。滑らんかった。大
丈夫。滑りはしなかった。
あ砂でぐちゃぐちゃ砂が。
すごいね。
え、これ何菅原龍君と繋がってる、繋がってる
今は他のやつをお互いで。
あ、ほんま。
すげえ、来てるよ。あ、来てくれたの少しだけですけど、
ね。ああ、そうですか。ああね、ちゃんと。
ピアノ音なくなったけども、なしてもいいと思ったんですよ。
はいはい。
ジュース時はね、はい、アカペラでやって
ます。ああ、そうですか。
ああ
、はいはい。
ちょっと
男
の一人、あなた一人、手が一人。
ああ、いやいや、でも。
そんな感じ
なんです。はい、でも大丈夫です。
しっかりできましたね、これ。
はい、はい。
人数が揃ってよかった
ね。そうですね、すいません、ちょっと、なんかお名前全員書いてるかって見たら分かりますよ。
はい。1、2、3、4。何しか書いてないね。
あ、次のページもあります。
はい、そうですね。5人、あと4人書いてないですね。
あ、4人書いてない。うんうん、お名前わかりますね。
ね。うん。上にメモがあるんだけど、うん、私と一緒に来たのが、これ
と、たぶん。それは多分書いたと思うん
です。ね、木村さん来たでしょ。はい。で、後から来たのが、中央さんで、有木さんからとかな。有木、書いてないですね。あ、有木さんっていう。
どんな感じ？
あるっていう時ですね、はい。ちょっとメモ持ってくる
かな。ああ、そうですか、はい。このおにぎり誰のかな？ああ、じゃあ電話時間のこの方々、
1、2、3、4、5、6ですね。1人熱で来なかったので、はいはいはい、6ありましたよね。
はい、
有木さんがいて、はい、ここですね。木村竹丸、西森福田、末澤さん書いてあったね、後から来たよね。
末澤さん、うん、
そうそうそう、あ、ここにありますね。
はいはい
はい
はい、
そうですね、はい、書いてあります。
はい、わ、はいはい、かりました
。で、あと3人、水を着たね、また書きます。
この後来られ
る、うん、1時に来る、来ます。
はい、わかりました。はい、あ、いつある？
はい、はい、サインだけ。
なかなか微妙に。
まあまあでも、はい。
ほぼ置いてない。ほぼ置いてない。はい。
ああ、そうですか。はい、はい、はい。
シュン君、司会の人に、司会のシュン君の
人に。あ、言っときます。あ、言っときます。はい、はい。
行く会館が、
はい、
働きしてた。
あ、はいはいはい、メンツがすごいですね。メンツ約9年
手を振る101年
手をさんの授業会
101
年大幅強化2014年30年前に作ったみたいですね。
そう、そのぐらいになるから、ね、かなりとね、よくその創立時代に話し合った
ので、その中にですね、イクアイ妹さんですか、イクアイカに働いた
妹が働いてる、
あの大阪にいる、
はい、
それで、なんか金岡さんっていうクリーチャーの人と会ったことがあるって人なんです。
ああ、そう、
はい、多分、70前後の人。
この教会でね、一番最初に出来事が聞いたのは家内です。
あ、そう
です。でね、夫婦の間いろいろその通りのこと書いてる。彼女は港町ですよ、そうだから、
はい、
開拓伝道師、宣教師や荒山先生が、
はい、
あの四国銀行であったんですね、
はいはいはい、
この町の中に、
はい、
そこで道路で建てたら嫌になるとかね、
はいはい、
四国銀行のこの石の上がったところっていう話を、はいはい、それとあの近くお地蔵さんの天目というか、
はいはい、
家内は何か使いに行った時にね、はい、あのそこの四国銀行の前で話を、はい、子供ながらね、小学6年か中学 1年かで、ね、はい、聞いたことがあるよりも、はいはい、よく親に興味があって子供同士だってあの辺を遊び場に取ったのが気に入っちゃう。不思議ですよ。この間そんな話しましたけど、この
間見たらなんかあの頃は時代も時代で市の偉いさんがなんか英語教えてくれって頼んできたって書いて
ある。あれはね、あのフラウニー先生が英会話を始めたい、
はい、
その伝統の一つの一環と、その中にそういう話があったんでしょうね。
でも教会で個人的に教えてるだけじゃなくて、なんか公民館とかで
市民で教えてくれて行ったと思う。
ねなんかそういう、ね、昔はそういう
一つの取っかかりを作るためにいろいろな、まあその当時の、あの手法を使いよったので、私は楽器と一緒だなんてか、あの足踏みの小さなこのオルガンでね、
あ、はい、
あの天幕集会に持って行って、今度はリンゴ箱を置いて、
リンゴ箱、
リンゴ箱のいわゆるちょっと板を斜めたなんかして、裸で今日一つか二つですか、
ね、昔は
なんですね。あのそういう意味で公もなんかアメリカ人宣教師には好意的だったんだよ、ね、戦後間もない。
だってもう、え、あれ外国人ってこの辺は新中国が国境に入ってきたけど、この辺はそう入ってきたけど、アメリカ人って見たことでかいのね。ちょうどこうこんな大きなこうブラスバンドの最後で、ね、ブラウニー先生が当たりの街であれが救われて、全然社会の記憶
がない。日本語もままならない間に来られたってね、すごいな。
優秀ですよ、みんなね、すごくだった。奥さんもね、ラハクさんと苦手なんですね。ご主人の先だったかな。未だに最初に買った中村接骨堂々と
あります。あれは、ね、あれでも
通してない。
もうやってないです。
やってないです。2階にね、私も行った、うん、ちょうど周り階段になって2階に奥さんもやったと。
あの建物もそのままなんです
か。そのまま
看板だけちょっと新しいんですよ。
看板かな。であれから昔の話だから、あれからちょっと高になったんです
よ。はいはいはい。
あそこにいわゆる堤防があった。
川海だ。川。
海だった。
海だったんです
よ。海があって、でずっとここら全部埋め立てたよ。長いから。1840年、うち一個ずつがあるんですよ。で、まあ、塩を作ってた。はいはい、揚げ浜式という塩、
はいはい、豚豚だけじゃなくて
酒でもやって
る。酒で
なかったね。揚げ浜式、ほんで久米栄左衛門三遊が高松藩の世代が、はい、その揚げ浜式のペースから電話して揚げ浜式に変えた。それが1940年代中。それ以前は揚げ浜式って海水を海から飛んできて浜の上で陸の上で大変やったん
だ。
それ反対した。
入り浜にしたら大量に釣れる
よ。入り浜にしたら
日々で勝手に入ってくる。
1行ったあたりで4倍ぐらいの収穫量。
今あそれは流下式ね。入浜式の昔の
流下式になったらもっと増えたよ。6倍ぐらい増えた。でもうイオン交換手法に変わってから未来は大体赤穂の塩作りの技術流れがこっち。
エアコンつけて大丈夫です。つけます。
そうですね。ちょっとつけましたね。
はいはい。音も
音も、はい。これこれ。海がなし。
海がなし。はい。これはここで入る。海がなし。これがなし。
うん、
うん、まあ、ちょっと出れなくなりましたって 言ってあげたらいいかも。書いてるんで、まあ、これ最後なのか。みんな
言うん、なんかここ
、もう次はないないですさんだけでいいから。
え、はい、曲は言わんね。もう、
うんうん、ああ、まあ、書いてるのをそのまま読んでね。
はい。
で、ここあ、ここまでは私がやります、
はい、
ここから出し返しお願いします、
ね、
はい。で、まあ、ここもみんなで歌いましょう。じゃあ、あとは何か やるかな、はい、はい。飛べた。あんなんか、
これ何、これ何で
も、え、それ読まんで。
なんで、
え、バガイカンベジャーナ、多分そのまま。
バガイさん、ベジャーナ。
あ、器のような。
なんで、これは、砂糖い。
砂糖いとやな。ちょ、聞いとけよ、あのアンダさんに。砂糖いでいいですか。
感で分だったので。
いただきます。 ギターで歌に合わせて。
まあもう気が向いたらで、
気が向いたらで、
はいはいはい、
練習しようか、気が向いたら。
マスターさん、これ、ね、はい、これな、
はい、
はい、はい、歌えるの、これなんかひょっとしたらさっきあのやめになったとこマスターさん歌うかもしれない。
え、
やめになったところで、マスターさん、
どういうこと、どっち、
マスターさん、多分歌う、
そうなん、うん、何を、
もうええわ、マスターさんが歌います。もう何番とかはもう別にいいけど。
あ、先生ありました、ね。
はい。
計算書。
あ、ありました。まあ、はいはいはい。
またあの東さんだと。
はいはい。今年だけ 1%。
そうですね。はい、
もう来年だと思う。
なんで？
いや、もうコロナで使わんかったんで、予算がちょっと余ってたんです
よ。多いです
。はい。はい。はい。ああ、はい。ああ、どうもまた。はい。
山田さんです。
はい、お久しぶりです。はい、
今日ちょっと、
はい、今日調整者だって、はい、奥さんが、
はい、はい、
はい、ここでね、武井さんの、
はい、
私も武井さんに呼ばれてて、
うん、あ、あ、なんかやるんですか、
まだまだ、これから、
ちょっとそれ、
まだまだまだ、これから、
今回はせんの、
あ、あ、
はい、
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 はい、はい、お願いします。
写真、
写真を
撮って、写真を撮
って、はいはいはい、
はい、
はい、練習しますね。
最後の曲、手話ではない、
はい、あ、何回やるかとか、
ね、日本語と英語とインドネシア語で歌ってみようかな。
で最後はやっぱ日本語で終わったから、
あ、
はい、
あ、
はい、はい、はい、はい、は
い、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
はい、まあ、まあ大体いけるやろ。
ギター弾いた方がいい、弾かない方がいい。ギターは弾いた方がいいです、弾かない方がいいです。
ギター？
ギター伴奏いるん、いらない。
ああ、これはどっちでも構えます。
どっちでもいいです。あ、はい、はい、じゃあ一応伴奏やります。
はい、
はい、はい。ああ、これ、これしまうんですか、これ。
ここは
しまう。ああ、はい。こんにちは。今日あのサッチャーの持ってる横くらい。ああ、そう、はい、
マスター、クリスマスのあの、ぜひ、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、あの、本当はクリスマスさん誘おうと思うんですけど、うん、一向に見かけない、うん、もう朝どなって生きよるんか、私が遅いんか、あの向こうが早いのか、私はもうどっちか言ったら朝寝坊な方なんで、
いやいや、でも、
そうだからね、一緒に来たらいいなと思うよ、
その辺もまたクリスマスのチラシ入れます。
どうぞ、よろしく。勝手に帰るよ。お正月のためにね、いつもすみません、ほんとに帰って
ます。いやいや、はいはい、ありがとうございます。
はい、
ミオさんも帰
った。ミオさんも帰った。
あ、なんか書いてないな、これ。
あ、そう
やな。名前書いてなかったね。もうちょっとやった。緊張して。
緊張してない。
大丈夫。わったかな、ちょっと前で使ってみる。なってるよ、これ。私がギター弾くから、はい、私さっき弾いたやろ。
ああ、
はいはい、大丈夫大丈夫。
今の話では25分ですけど。 財政的にそんなに豊かな教会ではないから、
決まったら、
まあ言ったら何でもしてくれる。キム先生は多分来られないと思うんですけど、
誰か日本語わかる人、
その多分運転手さんが通訳みたいにはできるんですけど、多分あの英語はみんな若い子だから英語はできる。あとそのもし隣の方であまり保護者が少ないような大学プレスのユースという青年の方が一緒に、ね、
土日だけでも、
土日だけでもっていうこともできたらいいかもしれませんけど、
はいはいはいはい、
Thank you.
はい、間もなく始まります。どうぞ詰めて、はい、お座りください。もうすぐ始まります。
終わり。